これね、商品一つでもね、いろいろ思いがあるわけですよね。例えば100円で売らないかん品物があるとする。これ100円で売りたい。例えば原価が50円であるとしたら、えらい高いやないかということを言う人は、買う方は安くしてほしい。安せ。売る方は高く売りたい。と思うんやけども、うちの今の従業員でもおりますよね。そんなタコしたら売れへんの、千山か。お客さんは安いのを希望してある。なんでそんな倍にもタコ売るんやと。こういうことを言う。ところが、先ほどの松下幸之助の話やけど、あの人だってその倍ぐらい売ってるのがたくさんあるわけでね。今日おいでになった東京のメーカーさん、さっきおいでになった人な。向こうなんかは昔話聞いたことあるんやけど、100円のものを2000円で売ったことがありますよとおっしゃった。何パーセントこれ。2000%か。 100円のものを2000円で売った。20倍に売ったことあるっておっしゃってた。私らの大先輩や、日本一の金物さんや。そのことを思えば、まだ我々は割り方は遠慮してるわけやな。つまりそれで採算が取れるようなありがたい状況になったからですよ。だから値段の決め方でもなかなか難しい。ただ単に人の同類の品物が安いからといって、それに加担がためにちょっと1割でも安しようというふうな寂しいことを考えずに、この品物がどういうふうに世の中に役に立つかというようなことで値段を決めなさるというのが、非常に成功している人の考え方であろうかと思いますな。ただ高く売ればいいもんやというふうなことを、そればっかりがいろいろ考え方あります。私が20歳時代に初めて東京へ行きました。その時にうちの親父が2円50銭で作ってた品物、それがなんと12円で買うてるとおっしゃる。東京の豊屋さんが。ところが大阪へ帰ってきて、その話を聞いてきたもんだから、親から話聞きますと、今1円80銭で納めてるんやけども、これ1円60銭にせえと。あんたとこは息子さんが一流の大学出てるから、そんな息子さんおったら安できるはずやと。一緒の自分の息子がそんなに大学出てないから、なんかやきもち焼くわけな。息子の出身校についてやきもち焼いてるわけ。同い年やったから、息子同士やな。だからそういうところに嫌がらせして、1円60銭せえで、親父は私にどうするかと考えてるんやけど、お前どうしたらええと思うって言うから、その値段昔なんぼでしたと聞いたわけよね。昔実は3円やったんやと。だから今ちょっと夏だったから、夏相場で安せな売れまへんでと、ちょっと安しなあれ言うて、2円80銭なり2円70銭なり、だんだんここ3年ほどの間に下がってきたんやと。お父さん、その3年の間に売れ行きはどうなって、売れ行きはどんどん数売れてきてんねん。それにはね、よその問屋には売らんといてくれ。大阪うちだけにしてくれ。京都も売らんとけ。って言うてやな。で、うちだけやで、どんどん作ってくれ。言うて、どんどん下がってきて。で、この度は1円6銭せって言うんだけど、どうや。これがね、もうあったんですよ、現実の話。名前も覚えてるけど、商品名もな。あんまり言うとバレたら嫌やが言わんけども、それで私はね、原価計算してますのかと。原価計算も何もあれへん、俺はな 職人やから、人が8時間労働いてたら、俺は15時間労働、16時間労働をやるんやと。現実にそうやろ。朝の5時半に起きて、晩は12時まで寝へん。3時間半寝たら死なんねや、人間は。現実にやってきたんや。それから、休んでも、よう働いたら採算合うんやと。こういう信念やな、職人根性というか。そういう信念でやってきた。それがそこのところへ問い合根性というのがあろうかと私今思うんですが、まあ要するに裏の時うちだけにしてくれ言う頼み持って、裏ではどんどんどんどん安いな売れまへんで、今は夏相場や、5月になったら今年はもっと安いな売れへん言うてどんどん下がってきて、ついに1円80銭になっとる。1円80銭で買うといて、それを12円とか10円に売ってて、まだ職人に、職人がもう15時間も働いてはんのに、それを目の前で見とって、自分の裏続きの家や、そこはな、うちの工場と。そんな職人の一生懸命働いてんのを見とって、まだ寝いるか。1円80銭のものを12円で売っててまだ寝いるか。私はあかんな、私は職人の子やからよう寝いらん。こんなの寝いたらんかってええがな、自分そんなもん何倍に売ってんねんな、言わんな。そういうね、だからその時俺はな、全然やきもち焼かなんだ。昔からやきもち焼かれてばっかり、子供自分からなぜかやきもち焼かれてばっかりや。そんな裕福な家はなかったけどな、親父は苦労して働いたけども、まあ、確かに職人がよくおった、2、30人おったけど。でね、こんな問い合やったら俺は絶対この商売して、もし販売業をやってもこの人に負けるはずないやないか。つまり世の中にそういうアコギなことをして、そんなことは私はできないな。そこに何か物差し狂ってるんじゃないかと思うんですがね。だからこういう狂ってるような経済感覚というか社会感覚というか、そういう人が先輩におられて、現在言い飽きなしてはる。でこの人に、私は向こう5年も10年もかかる、私の人生はこれからやから、この商売して、この人と同じ商売しても勝てるはずやと思ったね、実は。非常にホッとしたんや。鼻も立てへんかった。うちの親父を苦しめてきた男やけど。これ独特の感覚やったな。経済社会でそうやと思ったんや。そんな5倍か10倍か、何十倍か知らんけど、何倍なのこれ。3円のもの12で。40倍、4倍か。そんな無茶な商売あれへんがな。それをまだ寝入れはるという根性も、実は見上げたもんだよ。屋根屋のふんどしというしゃ、シャレがあるけど、見上げるどころか本当にそれが嫌かなと思ったね。びっくりしたんですがな。それで私は大阪へ帰った時にその話を親父が知り出したもんやから、お父さん断りましょうと言うて、親父に断ってもらった。1円6銭するのもできませんって。それが商売の始まりやったな。そういうことが、つまりね、どの商売にも何か大きな世の中の物差しがあろうかと思うんですよね。やっぱりそういうその理不尽なことを人に強いて、無理に強制して、それによって儲けるなんてことは絶対すべきじゃないと思うね。つまりは仕事は喜びなかったら、自分の喜びでもあるし、従業員の喜びでもある、お客さんの喜びでもあろうし、仕入れ先の喜びでもあるような、それに道、そんな完璧な道はないとおっしゃる人があるかもしらんけど、それに近い納得できる線がある程度、そういう そういうなんていうのかな、そういう道があるんじゃなかろうかと思うんですよね。それが例えば医者派の話になりますが、